Levis mai pom, rutis mai bre, blisis mai fu.
オームシリーサイラン、9月です、夏らしい夏の山も過ぎ、残暑も厳しい中ではありますが、皆様お元気に過ごされていることと思います。今月は霊峰富士のふもとにおいて全国サーダのキャンプが開かれています。キャンプの模様は来月のレディオ祭から、随時ご紹介していきたいと思います。きっと素晴らしい体験をされていることと思います。今月のレディオサイジャパンはレディ博士の Q&A をお送りしたいと思います。それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
オーム・シュリー・サイラーム、 SSOJ 事務局です。9月に入っても大変暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。全国サーダナキャンプが9月15日から17日の日程で箱根にて開催されました。霊的なエネルギーを充電された方も多かったのではないでしょうか。参加できなかった方も、今回行われたエーカーダシャルッドラパーラーヤナ、富士の麓で唱えられたルッドラムの神聖なバイブレーションを全国で享受できたかと思います。無私の奉仕を捧げてくださいました多くの皆様に心より感謝申し上げます。それでは2012年9月度10月度の予定をご案内します。徳島バジャン会が10月6日土曜日に開催されます。会場は徳島県青少年センター5階音楽室。今後毎月第1土曜日に開催される予定となっております。詳細はホームページをご覧ください。鹿児島にてスピリチュアルカフェが開催されます。10月21日日曜日、そして11月18日日曜日、鹿児島県民交流センターにてヨガと瞑想などのテーマで開催されます。詳細はホームページをご覧ください。ベーダの第一人者であられるベーダ・ナラヤナ先生が10月末に来日される予定です。東京、神戸などで講演会が予定されます。詳細決定しましたらホームページ等でご案内いたします。大変貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。お祭りは9月19日水曜日、ガネーシャチャトルティ、10月20日土曜日、サイアバターの日が予定されております。記念祭は9月度帯広グループ、10月度京都センターで予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それでは9月のレディオサイジャパン始めたいと思います。シリーズでお送りしていましたレディ博士のご講演も先月で終了し、今月はご講演の後の Q&A をお送りいたします。テーマはサイオーガナイゼーションの目的とはです。
サイラーメビデワン、
皆さん、
サイラーム。 First I want to say what Mahesh said, that lady will clear the doubt. The only person who can really clear the doubts is God. 今あの前橋さんがですね、レディ博士がいろんな質問にあの答えくださいますというふうに明らかにしてくださいますというふうにおっしゃいましたけども、いろんな疑問を本当にあの明らかにしてくださるのは神様だけです。
Because one of the 108 names of Swami we chant, Sakala Samkshaya Haraya Namaha.
スワミのその108の身の中にサカラサンシャヤアラヤナマハ、
The one who removes all our doubts、
それは私たちのあらゆるその疑いを取り除く方っていうんです。
スワミ beautifully said as la, Sandeha is one of the Sanskrit words for doubt, Samshaya or Sandeha. As long as you have Deha, you will have Sandeha. As long as you have body consciousness, you will have doubts. The only timewill be completely get rid of the doubts when you lose the body consciousness.
あの疑いっていうのはデーハっていう、あのごめんなさい、疑いはサンデーハっていうんですが、デーハっていうのは体でありまして、スワミがおっしゃるには、その私たちがその肉体を持ってる限りですね、あの疑いが残りますと。で本当にあの肉体意識が完全になくなった時に疑いが消えますというふうにおっしゃいました。
So all our spiritual practicesOr to get rid of the body consciousness, which is the greatest obstacle.
ですから、私たちのすべての霊性修行というのは、その肉体意識を取り除くことで、肉体意識こそが最大の障害物であると言います。
So when Swami had the hip fracture, he was not walking, looked like he was disabled. So I asked the question, Swami, by your very name.So many people get cured. Cancers are canceled. In my own family, Swami cured my mother, my father. So Swami, I told, why do you have to go through this?
まあそのスワミがですね、あの腰の骨をあの骨折された時に、ちょっとちゃんと歩けないような状態がありました時にですね、博士がスワミにおかあのご質問されたとです。スワミのその皆だけで。スワミの皆を唱えるだけ で, ですね、あらゆる病気が治るのに、どうしてそのスワミがそういうあのあの不自由な状態を体験されなくてはならないんですかっていうふうに聞かれたんですね。
So Swami said, really one of the very painful statements, he said, I wanted to teach you a lesson to get rid of the body consciousness, at least me going through this.
その時にスワミがおっしゃったのは、私が、少なくともその私がこういう状態を通ることによって、皆さんのですね、肉体意識を取り除くことの助けをしたかったんだというふうにおっしゃったんですね。
As a doctor, I know anybody in that situation will complain and cry with pain.
まあ、医者としてわかるんですけども、あのような状況にある人だったら、もう誰でもですね、もう痛みで、大変な思いをして、いつもこう不満、ね、痛みに対してこう文句を言うような状態、辛い、大変な辛い状態でした。
And Swami said, I have never in pain.
でスワミは私は全然痛みがないとおっしゃったんですね。
Even when he was there in the, before his Mahasamadhi in the hospital, he had every organ in his body failing.
そのスワミがこのマハサマディがありましたけども、その前の状態はですね、スワミの臓器の全ての臓器がもうダメになっている、そういう状態だったんです。
When one of the senior doctors asked Swami if he was in pain,Swami said, tell everyone, I am not in pain, I am in bliss. In Telugu, he said. If anybody here knows Telugu at all, anyone? No. So Swami said, I am not in pain, I am in bliss.
で、非常にこう大変な、まあ、お医者さんとしてはですね、その大変な状況であることが分かったので、スワミにご機嫌どうですかというふうに聞いた、痛くないんですかというふうに聞いたときに、スワミは全然その自分は痛みはないと、私は至福の状態だというふうにおっしゃったんです。
So none of us can say that we have body consciousness. It's not practically possible. As a doctor, I can tell you, you are in intense pain. Only one who transcends the body consciousness can tell you is in bliss.
本当にああいう痛みの、ああいう本当に痛みの激しい状況の中で、自分が至福の状態でいるというふうに言うことができる人はですね、完全に肉体を超えた人でなければそういうことを言うことができません。
So we all have to do our spiritual practices slowly so that we can get rid of the body consciousness before we leave the body.
ですから私たちもですね、少しずつ霊性修行をして、私たちはその肉体を脱ぐ前に肉体意識を取り除くことができるようにしなければいけません。
So this is a big explanation for what Mahesh said, get rid of the doubt. So doubt is remove our doubts is by God, and we leave, our doubts will be gone the time when our body consciousness is gone.
まあ、マエストがそのおっしゃったことにこう長い説明を加えてしまったんですけども、その、疑問を取り除く方は神のみでありまして、で疑問が本当に取り除かれるのは肉体意識がなくなった時だけだという話をしました。
Now your questions.
うん、いくつかその質問を受けているんですけども、simple question, but very deep question. what is the purpose of the Sai organization? And what should our Sai centers aim for?
The purpose of the Sai organization, Swami has clearly made it to make us realize our own innate divinity and also make others help them realize their innate divinity.
Swami はこれに関して非常に明確にですね、サッチャサイオーガニゼーションの目的というのは私たちが自分たちに内在するその神性、自分たちが本当に神であるということを本当に悟るため の, あの組織であって、でまた他の人々にもその真理を悟る、他の人々がその真理を悟るのを助けるあの組織だというふうにサミはおっしゃいました。
So we are divine, but we forgot that we are divine. So Swami came to remind us our nature, our divinity.
私たちはあの神なんですけども、私たちは神であることを忘れているわけです。それで私たちはその神であるということを思い出させるために、それに気づかせるために今スワミが降臨されたわけです。
スワミ said, if you acquire something, always you can lose.
スワミがおっしゃったんですけど、もしそのあなたが何かを新しく手に入れたとしたら、いつもそれをいつでもなくすことがあると。
Here we are not acquiring, we are already that. We are divine.But we forgot thinking that we are human.
しかし私たちがその神、その神聖、神を新しく手に入れるんではなくて、すでに私たちは神なんですけれども、それを忘れて、あの自分たちは神であることを忘れている。それが今の現状である。
It is a beautiful English song. I don't know any of you know. Remind me, my Lord, remind me that I am God. I am Satchidananda.
あの英語のバージョンですね、あの素晴らしいあのバージョンがあるんですけども、それは、まあ、日本あの神様思い出してください、私はその 神ですと、私は、絶対実在純粋意識至福サッチダーナンダですという歌があります。
Because the whole universe is nothing but these five サッチダーナンダナーマルーパ That means yeahSachidananda, Nama, Rupa, these five, the whole universe, whether it is the microphone, the table, you, me, Swami, everything is in these five.
この全宇宙がですね、今言って5つの要素なんですよ。その、絶対実在と純粋意識と至福と名前と姿です。この5つがあの全てのものの本質でありまして、それはあのマイクであろうが、皆さんであろうが、私であろうが、スワミであろうが、全く同じなんです。
So the two things, the nama and rupa, that is the name and form, always are temporary and changing.
で、この5つのうちの名前と姿はいつもその一時的なものであって、あの変わります。
Whether it is an object, whether it is a plant, animal, we and even avatar, the name and form always has a beginning and an end.
本当いろんなあの品物であろうが、あるいは植物であろうが、動物、私たち、それからあの神、神の化身でさえもですね、そういう姿と名前は一時的なものであります。
Whereas Satchidananda is eternal, never changing, always there, will be there, and eternal.
しかし、あの絶対実在、純粋、意識、至福、サッチダーナンダってこの3つのものは常にそこにあって決して変わることはない。
So that is knowledge, existence and bliss.
それは知識と存在とあの至福であります。
So Swami wants us, don't focus on the changing name and form, Nama and Rupa, focus on the unchanging Satchidananda, knowledge, existence and bliss. If you want a permanent happiness.
ですから、スワミいつもおっしゃるには、皆さん方が本当に永遠に変わらない幸福を望むのであれば、一時的な変わるですね、変化する名前とか姿ではなくて、決して変わることのない絶対実在、純粋意識、至福という、それを忘れないようにしなさいというのをおっしゃいます。
Because one time I asked Swami, you do so much to us, what can I do for you?
ある時ですね、ネリー博士がスワミにお伺いになりました。博士は本当に私たちの、スワミはですね、本当にたくさん私たちのためにいろいろしてくださいました。私たちが一体何がそのスワミのためにしてあげることができるでしょうかって聞いたんですね。
Then Swami said, can you do this thing for me?
スワミはですね、じゃあこのことはできますかというふうに、私のためにやってくれますかというふうにスワミがお聞きになったんですね。
Then I thought he's going to give me some big service project or work.
で、その時に私はなんかスワミがですね、なんか大きなそのサービス、奉仕のプロジェクトかなんかをしなさいと言うのかなと思ったんですね。
Then Swami says, please do this thing for me.
で、どうかこれを私のためにしてくださいというふうにスワミがおっしゃいました。
Be happy, be happy, be happy.
幸せでいなさい、幸せでいなさい、幸せでいなさいというふうにおっしゃったんですね。
That's why Swami says, bliss is my food. So if we are happy, Swami is happy.
で、スワミはですね、その至福が私の食は食べ物ですというふうにおっしゃいました。ですから、私たちが本当に至福に満ちていればですね、スワミは本当にお喜びになるんです。
First, I thought it is very simple to be happy.
最初はですね、なんかいつも幸せでいることは簡単なことだというふうに思いました。
Then I realized, do you know what the definition of happiness for Swami is? Like I told you the definition of devotion. What is the definition of devotion? It's like quiz. What did I tell? What Swami wrote? What is the definition of devotion?
先ほどなんか、帰依の定義というものをお話ししましたけど、皆さん覚えておりますでしょうか？帰依の定義って一体何でしたっけ？
Any volunteers? Definition of devotion? No. Devotion, Swami said in his letter, he wrote,Those who are devoted to me will treat pleasure and pain, profit and loss, honor and dishonor, criticism and praise, heat and cold, everything as the same, with same equal mindedness. That is definition of devotion.
Swami がですね、お書きになった手紙の中で定義された帰依の定義というものは、Swami に定義を、Swami に帰依している人はですね、痛みにも喜びにも苦しみにも楽しみにも損失にも徳も損得両方それから寒くても暑くてもあらゆるものあらゆるその二元性を同じ心で平然と受け止めるそれが帰依者の特質であるというふうに
思います。That means if somebody praises us, we get elated. Somebody criticizes us, we get depressed.That means still we have to work on our devotion.
ですから、もし私たちがその誰かから褒められて、なんか有頂天になったり、あるいはけなされて、すごい落ち込んだりするとすればですね、まだたくさん、克服しなければいけない課題があるということです。
If we get a profit, we get excited, we lose in the business, then we get depressed, then still we don't have devotion. We need to work on that.
何かで非常に大きなこう儲けがあったときにとっても喜んで、何かで大きな損をしたときにも、ものすごく落ち込むというようなことがあればですね、やっぱりもっともっとその消えるというものを深めていかなくちゃいけません。
So, this is the definition. We need to take everything as his prasad, everything as his gift of his grace.
で、あらゆることをですね、私たちはその、スワミのお嬢として受け止めて、神様のプラサードとして受け止める必要がある。
That's why we need to dive deep into Swami's literature. Everything Swami has covered.
ですから私たちはそのスワミが書かれているものをですね、非常に深く読み込まなくてはいけません。スワミのお書きになった本の中にもあらゆることが書かれております。
And what is the definition of happiness?
それではその幸せでいるということの定義は何でしょうか。
Swami says, happiness is union with God.
スワミはですね、幸せ、幸福とは、神と一つであることだと言いました。
Other is pleasure, like we have nice ice cream, nice food, then your stomach is fully happy. That is a pleasure. Pleasure is interval between two pains. Again, after a few hours, the food is gone, we are again hungry, then again pain started, again food. That is pleasure. Pleasure is interval between two pains. It is not permanent.
でもあの幸せの他にその快感とか楽しみというものがあります。楽しみというものは例えばその美味しいアイスクリームを食べた時にですね、あの非常にこう喜ぶという、そういうのはあの2つの苦しみの間に来る期間であって、で食べた後また何時間もするとまたお腹が空いてまたあの苦しむというようなことになりまして。
So any sense pleasure, whether through the hearing, whether eyes or the stomach, any of these sense pleasures are always temporary. They are pleasures which are interval between two pains.
ですからその感覚を通じて得られるその楽しみですね。例えばまあ、目を通じてそれから舌を通じて。いろんなその耳を通じていろんな楽しみがありますけど、
Only atmic bliss is permanent, never changing.
その感覚で得た楽しみはですね、その苦しみと苦しみの間に来るもので、その場限りのものですけども、しかしあの魂の真我の至福というものは決して変わることがない永遠のものです。
So the divine command Swami gave me is that means I should be always in happiness, means union with God in my thought, word.Indeed, always I should be in communion with God.
ですからそのスワミがですね、いつも幸せでいなさいとおっしゃったのは、常にですね、あの思いにおいて、言葉において、行動において、神と一つでいて、でそれがまあその幸せの状態だから、もうその状態を保ちなさいということを言われたんですね。
So then I realized that is simply being happy is not easy. Always, whatever thoughts I have should be divine thoughts.Whatever words I say, you should be in tune with the divine. And whatever acts I do, deeds, they should be divine.
ですからその幸せでいるということは本当にそれほど簡単なことではなくて、思うことはまあ自分たちがその心に浮かぶものが何であれ、それはその神聖なものでなければならず、また私たちの口から出る言葉も、それが何であれ神聖な言葉でなければいけない。また私たちのその振る舞いもですね、あの神につながるものでなければならない。それが本当のいつも幸せでいるということだということに思いました。
So when our thoughts, words and deeds are in tune with God, then only we will always be happy.
ですから私たちのその思いと言葉と行動がいつもその神と調和しているときは、あのしている限りですね、私たちはいつも幸せでいることができます。
Then we will realize our divine nature, which is the purpose of the Sai organization.
そうすることによって初めて私たちがその神であるということに気がつくわけです。でそのことがサッタサイオーガニゼーションの目的であります。
So the bhajans we sing, the study circles we do, and the selfless service we do should all take us towards that goal to make us realize our divine nature.
ですからまあセンターで行うあらゆるその活動、バジャンを歌ったり、あるいはスタディサークルをしたり、またあの虫の奉仕をしたりする、そういう行動の一つ一つがですね、私たちをその本来の神の性質へとこう導くものでなければいけません。
So if it doesn't take us to that goal, it is waste of time and energy.
もしそのいろんなことをして、それが私たちをその自分たちが神であるということに気がつくという目標に到達しないんであればですね、もう全てが時間とエネルギーの無駄であります。
It is good to do service, but the greatest service is to know ourselves.
本当にあの奉仕をすることは素晴らしいことなんですけども、奉仕の中で最高の奉仕というのは自分が神であることを知ることなんです。
20 years ago, Swami gave a series of discourses on Shirdi Sai Baba, his own previous incarnation.
今から20年前になりますけども、スワミがですね、あのご自身の前世であるシルディサイババに関するご講話を一連のご講話をなさったことがあります。
They were only in Telugu, they were not translated in English.
それはテルグ語であのスワミをお話をされて、英語には翻訳されておりません。
Before I came to Swami, my chosen deity was シルディサイババ。
私があのシルディ、サッタサイババ、今のそのスワミのところに来る前はですね、私はシルディサイババをあの崇めておりました。
So I wanted to translate.This Swami's discourses from Telugu to English.
ですからそのスワミがあのシルディサイババに関してお話になったご講話をですね、テルグ語から英語に翻訳しようと思ったんです。
Because I thought Shirdi Baba was my chosen deity and Swami talked about this, I thought I can do a service by translating into English.
まあ、先ほど言いましたけど、私はそのシュルディババを神としておりましたので、スワミがそのシュルディババに関してお話になったら、ご講話をですね、英語に翻訳すると何かのその、それが奉仕になるんじゃないかというふうに思ったんですね。
So I asked the Swami, Swami, I want to translate your discourses into English, and that will be a great service to so many devotees who do not know Telugu, but they can read in English.
ですから私はそのスワミに申し上げてですね、スワミがお話しになったシルディババの物語をテルグ語から英語に翻訳したらですね、テルグ語を知らない人々にとっての大きな奉仕になるんじゃないかと思いますというふうに申し上げました。
Then Swami says that is not a great service.
その時スワミはですね、それは偉大な奉仕ではないと。
Then suddenly he asked, who are you?
で、お前は一体誰だろうというふうに聞かれたんです、そのスワミが。
Then I said, because Swami was talking to me so many years, I said, Swami, I am your Narendra.
で、まあ、長い間、スワミとの間こう、知り合いだね、スワミと個人的な接触がありましたので、私はあなたのナレンドラですというふうにお答えしました。
So I was wondering why he is asking that. He knows me for so long and he calls me. Why he is asking? I was a stranger. He asked, who are you?
で、その長い間、そのスワミと、ね、接触していたにもかかわらず、突然その全く知らない人に言うように、お前は誰だというので、スワミは何を聞こうとしているんだろうというふうに思ったんですね。
Then Swami said, smiled and said, that is not who you are. I want you to find out who you really are.
で、まあ、その時、スワミが微笑まれて、いや、そういうことではないと、私はあなたに、本当にあなたは誰であるのかということをですね、知ってほしいんだというふうにおっしゃったんです。
Finding out who you are, Swami told me that is the greatest service you can do.
ですから、あなたが誰か、あなたが誰かということを見つけることが私のためにできる、それがあなたの最大の奉仕ですというふうにおっしゃいました。
Then I said, Swami, that is very hard, the path of inquiry and jnana, to find out who I am, that is very hard. Swami, this is very difficult for me, I said.
まあ、その時にですね、まあ、自分が本当に誰であるかというのはもう英知の道であって、探求の道であって、もうそれは私にとってとっても難しいですというふうにお答えしました。
Swami says, no, it is not difficult.
Swami は、いや、難しくはないというふうにおっしゃったんです。
Swami said, give the example, there is a cave, it is dark for thousands of years.
で、Swami がそこで例え話をされましたけども、あるところに暗穴があってですね、そこは、まあ、
the minute the candle is put, the darkness is gone, which was there for thousands of years, in an instant, in a second.
で、まあ、何千年もの間その真っ暗であった洞窟にそこにこうろうそくの火を灯すとですね、その火を灯した瞬間にその何千年もの間暗闇が、なくなって消えてしまうというふうにおっしゃった。
Similarly, when the dawn of knowledge comes, in an instant we will know our true near nature.
それと同じようにですね、その真理が私たちにこう訪れる瞬間に私たちはその瞬間に自分が誰かであるかということを気がつくわけです。
So the real purpose of Satsai Center,Satsai organization and the human life is to know our true nature, which is divinity.
ですからその私たちが人間として生まれた目的、またサッタサイオーガニゼーションが存在する目的、私たちが生きる目的というのは 全部です。私たちが本当は自分が神であるということに気がつく、それがその目的であります。
And when we not only realize and we let our brothers and sisters help them to realize, that is the greatest service we can do.
また自分自身がその自分本当の自分を知るだけではなくて、兄弟姉妹の方々が自分を知るということの手助けができるとしたら、それがもう最大の奉仕です。
That is why we are all very grateful to Bhagavan. He came to wake us up from our slumber to make us realize our true nature.
ですから私たち本当にスワミをスワミに感謝するのはですね、スワミが降臨されて私たちが長い間こう眠りこけていた私たちをその目覚めさせてくださったですね。私たちのその本当に自分が誰かってことに気がつかせてくれる、そういう意味でくださる、そういう意味で本当に感謝すべきです。
So that is the purpose of that sir.
それがサッタサイオーガニゼーションの目的なんですけども。
ここで新しく発売されました日本語のニューバージョン22巻からガネーシャバージョンをお聞きいただきます。真理の風を受けです。
Oh
Q&A をお聞きいただきます。次のテーマは再オーガナイゼーションの目指すものです。
What should our Sai centers aim for?
So that is already covered. So Sai centers aim should be to realize our divine nature. The reason the Sai center helps is we can all realize our divine nature by ourselves. We don't need a Sai center.
そのサッタサイのセンターのその何を目指すべきかという質問が後半だったんですけども、それは今の最初の質問でカバーされていることで、で先ほどはそのサイオーガニゼーションがですね、私たちが本当の自分に気づくためにこのサイオーガニゼーションがあるというふうには申し上げましたけども、本当はサイオーガニゼーションがなくてもですね、私たちは本当の自分は誰かということに気がつくことはできます。
But Sati Sai Center is very important and needed because when as a group of individuals of similar nature we get together, the process is much easier.
で、そのサイオーガニゼーション、サッサイオーガニゼーションが重要であるという意味はですね、同じような性質を持った方々がいて、で同じようなその興味とか同じようなその探求の目的を持っている人たちが一緒に集まるとですね、そのプロセスが非常にあの容易な、その構成がですね、非常に容易に進むようになる、そういう意味で重要なんです。
For example, you have such a nice devotional singing, and Swami said, whenever my devotees, more than two, get together, sing my glories, I sit there, I manifest there.
先ほどあの素晴らしいバジャンがありましたですけども、スワミがおっしゃってますけども、2人以上のその経営者が集まって私のその栄光を歌うとき、私はそこにいるというふうにおっしゃいました。
And when so many of us are sitting here tuned to God, thinking about God, our vibrations reinforce each other so that we can easily be in tune with God。
まあ、こんなにたくさんの人々が一緒に来られて、あの集まってですね、まあ、神の歌を歌おうとすれば、みんなその、スワミに神にこう集中している意識がこう影響し合って、非常にあのお互いにみんながですね、神により深く集中しやすくなります。
Because Swami says people have vibration, places have vibration, the centers give us these holy vibrations with both the good people and good place。
その場所にもですね、それから人々にも、それから場所にもその波動がありまして、こうやって集まってそのセンターの活動なんかをすると、その場所が、またそこに集まる人々がですね、素晴らしいバイブレーションを持つようになる。
That is why Swami emphasizes satsang is very important in spiritual practices, in spiritual life。
ですから、まあ、良き交わりというような言い方をするんですが、サットサング、こうやってあの同じような心を持った人々が集まるということは、霊性修行の中で非常に大事なことであるというふうにあのスワミはおっしゃっております。
スワミ gives the example, dust, when it is company with the air, it goes up. When the company of water, the dust goes down.、
まあ、スワミがその例を挙げていらっしゃるんですが、まあ、埃とゴミはですね、あの埃は、空気と一緒になるとその上に上がります。で、水と一緒になると下に沈みます。
So dust doesn't have wings to fly, nor it doesn't have legs to go down.
で、埃自体はその上にこう上がっていく、あの翼も持っておりませんし、また下の方にこう降りていくという足を持っているわけでもありません。
Because of the company it keeps.
しかしその一緒にこう付き合う仲間によって。
That's why Swami says, tell me your company, I will tell who you are.
でその行動が決まるんです。そういう意味でそのスワミがですね、あなたが誰とこう交わっているかを私に言いなさい。そうすると、
That's why when you keep company with the devotees, your devotion, even if it is little bit, it will improve if you are with the company of good devotees.
ですから私たちがもしその素晴らしい経営者たちと一緒にいるとですね、例えば自分たちの経営心が少しであっても、その少しの経営心が、深まっていくわけですね。
Like Swami said, this paper, you fold it.Some nice jasmine flowers, and then after a while, you give the flowers. This paper still smells of jasmine.
で、まあ、スワミがお話になるにはですね、その例えばこの紙でもですね、その紙にそのジャスミンの花をこうくるんだとすれば、そのジャスミンの花がなくなった後でも紙がすごいいい香りがするっていう話です。
If you fold some dry fish in this, give it, and then this paper will smell of dry fish.
で、その魚の干物をですね、あの紙で包ん で誰かにその干物をあげたとすれば、干物がなくなった後でもその干物の紙がですね、干物の匂いがします。
By itself it doesn't have any smell because of the company, whether it keeps the company of the flowers, it gives the jasmine flower smell. If it keeps the company of the fish, it gives the fish smell.
そう、紙自体にあの香りはないんですけども、それが魚と交われば魚の匂いがし、ジャスミンと交わればジャスミンの匂いがする。
So for a spiritual seeker, the company you give is keep is very important. That is what the Sati Sai Center helps us to have the company of the lovers of God.
ですから、その私たちがそういう良い交わりを持つことが非常に大事という意味においてサッタサイのセンターで、あの深い神への深い経営者たちと交わることは。
Once Swami was going to Kodaikanal and taking the students with him.
ある時ですね、スワミがあの学生たちの何人かを連れてコダイカナルの方に行かれたことがあります。
You know, Swami goes in the car and behind there is a bus with the students follow Swami's car.
で、まああの先頭、まああのスワミの車が行った後にですね、学生たちが乗っているバスがその後をついていきます。
On the way from Bangalore to Kodaikanal, Swami's car, many places people already lined up, ready to offer worship to Swami, throw flowers on Swami's car.
まあ、あの、ホワイトフィールドからその古代カナルまでの道のり非常に長い、まあ、何時間もあるんですが、道のりの途中途中でいろんな街とかですね、人々が、ま、もうスワミの車が来るのを待っていて、でスワミを食われたらその花を捧げたり、馬鹿を捧げたりします
。On the way, Swami stopped at a place, moved into the bus to make, be with the students and make them happy.
でその旅の途中でですね、スワミが乗っていらっしゃる車を降りて、学生たちが乗っているバスに乗ってですね、学生たちを喜ばせるためにあの学生たちのバスに乗り込んだことがあります。
Swami was playing with the students, singing with the students, materializing things, making them happy.
で、スワミはですね、もう本当にあの学生たちとこう遊ぶような感じで、いろんなものを物質化させたりしてですね、学生たちをとてもあの楽しませておりました。
And meanwhile, Swami's car was going, and everybody was. Swami was not in the car. Everybody was throwing flowers on the car.
そしてですね、その間、スワミが乗っていらっしゃった車は、中にはスワミがいないんですけども、その車が走っていくと、みんな道端に待ってる警察たちはその、スワミの車に花をこう投げております。
And nobody was paying attention to the bus where Swami was there.
で実際にそのスワミが乗っていらっしゃったバスには誰も注意を払っていなかったそうです。
Swami said, "See, my company, the car is getting worship, and your company, even God is being ignored."
で、そのスワミがおっしゃったのです、私との交わりがあるので、その車がですね、そういう花で祝福されていて、私は君たちとその交わっているので、私すらそのみんなに無視されるというふうにおっしゃった。
So, for a spiritual seeker, it's very important the people whom you associate with and also the places you visit. Even the places have their own vibrations.
ですから私たちがその交わる人々が本当に大切だということと、もう一つは私たちがその訪れる場所ですね。それも非常に重要です。場所そのものにもそのバイブレーションがあるからですね。
So, you go into your library, everybody is reading, you also want to read.
例えば私たちがその図書館に行くとみんなその本を読んでいるので私たちも何かを読みたくなります。
You go into in your own house, you go into kitchen, you feel like grabbing something and eating.
でもう私たちが台所に行けば何かをこう手にして食べたくなります。
You go into puja room, you feel like worshiping.
でまあプージャをする礼拝のあの部屋に入るとやっぱりそこに入ってこうなんか礼拝を
する。You go into bedroom, you want to sleep and lie down.
またあの寝室に入るとですねこう。横になって寝たくなります。
Even in our own house, each place has its own vibrations.
ですから私たちのその家の中でさえですね、そのそれぞれの場所に独特の波動があるわけです。
That is why we should be careful to places where we go.
ですから私たちがそのどこに行くかということに本当に注意を払わなければいけないというのはそういう理由です。
Swami gives a very beautiful story to illustrate that point.
そのことをよく説明するためですね、Swami は素晴らしい例え話をされるんですけども。
When Rama was in exile, he was going in the forest. Because today is Rama Navami, very beautiful story this one.
今日はラーマ長にですので、まあ、ラーマのお話をしますけども、ラーマがその森に追放されていた時期がありました。
So, Rama, Lakshmana, and Sita were going.
ラーマとその弟のラクシマナとラーマの奥さんのシータが森の中を進んでいたんですが。
You know, Lakshmana was a great devotee, not only brother of Rama, but is a great devotee of Rama.
ラクシマナはそのラーマの弟であっただけではなくて、ラーマの偉大な騎士でありました。
He gave away the kingdom.
彼はその王国を手放し、
He gave away sleep for 14 years. He didn't sleep for 14 years.
ラクシマナはそのラーマのお世話していたために14年間眠らなかったんです。
And he left his wife and mother behind.
ご自身のその奥さんもお母さんも王国に残して、
So he sacrificed so much to be with God.
彼はそれほどのその犠牲を払って神と共に時間を過ごしたんです。
So when this Lakshmana and Rama they were going in the forest through a place,
このラクシマナとラーマがですね、森の中を進んで行った時に、
suddenly Lakshmana says, "Why am I following with you? I better go back. I'm doing a wrong thing. Why should I follow you?" And he says, he was talking all irrelevant things.
で、まあある場所に来た時にですね、ラクシマナが突然そのどうして私はそのあなたの後をついているのか、なんか私がやってることを間違っていると言って、私はもう帰ろうと言って、そのいろんなその変なことを言い出したんですね。
Rama knows everything. He kept quiet. He didn't react.
で、まあ、ラームは全てをご存知ですので、特に何も言わず、それに対して何の反応もしませんでした。
Mother Sita was wondering.
で、あのシータ、お妃様のシータはですね、何が起きてるんだろうかと。
After they went some place, then Lakshmana realized his mistake. He fell flat at the feet of Rama and said, Brother Lord, please forgive me. I didn't know what I was saying. So please give me a punishment for my wrong action.
でそのしばらく行ったところで突然そのラクシマナが正気に帰ってですね、私は今までそのなんか変なことをしておりました、どうぞ許してくださいと言って、まあ、ひれ伏してですね、どうかその私の行った過ちに対して罰してくださいというふうにラーマンにお願いしたんですね。
シーラーマ the Lord of love and compassion he said Lakshmana it is not your fault。
その愛と慈愛のその化身であるラーマはですね、その時に決してあのラクシマナを責めることなく、それはあのお前 の, あの責任ではないというふうにおっしゃったんです。
It is the fault of the place. When you are going through that place, it had bad vibration. It was being inhabited by the demons in the past.
でその私たちが通っていたあの場所は、その魔物が長い間住んでいて、その土地がですね、悪い波動を持っていたんだと。
So the vibrations of those demons influenced your mind.
その魔物たち の, あの波動がお前の心に影響したんだというふうにおっしゃったんです
。So we should be careful when we visit some places. The places have vibrations. If we are not strong, they can influence us.
ですから私たちがあのいろんなところに行きますけども、私たちが本当によっぽどこう強くなければ、そういう場所の影響を受けてしまいますので、よくあの。
So Swami says places are vibrations.People have vibrations. Even things have vibrations.
でそれはその人々もそれから場所もそれからいろんなものもですね波動があるというふうにおっしゃいます。
If you have a japamala, you would like to do japam.
Japamala 数珠を持っていればですね、こうjapam 神の実の繰り返しを唱えたい
というふうに思います。If you have a pencil or pen, you would like to scribble something.
でもし何かペンがあればですね、何かにこう物を書いてみたくなります。
If you have a knife, you would like to hurt somebody.
もしあのナイフを持っていれば誰かを傷つけたくなるかもしれません。
That's why even the guns people say there's danger. Even Jesus said the person with the sword will die by the sword.
あのイエス様もですね、その剣を持つ者は剣によってあの倒されるというふうにおっしゃったことがあります。
Yes, Swami went on talking like this. Even books have vibrations. Spiritual like Gita, Quran, Bible, they have good vibrations. You read some dirty novels, they have bad vibrations.
まあ、スワミがですね、その本にもその波動があるので、こういうギーターとかコーランとかですね、あの聖書とか、それはすごいいいバイブレーションを持っているけれども、あの非常にこう低俗な小説なんかを読むと、その低俗な影響を受けるというふうにおっしゃいます。
So coming back to the Satsai Center, it provides us place where we meet devotees who love God, people with good vibrations.
そうサタサイセンターの話に戻りますけれども、サタサイセンターはその良い波動を持ったその神を愛する人々が集まる場所を提供します。
And it provides a place where the people have worship, so they have good vibrations of the place.
それからまたあのみんながその一緒になって神様を崇めるそういう場所を提供します。その場所そのものがですね、あの良い波動を持つ場所になります。
And you have good things like good.Things like good books and things where you are associated with. So you have vibrations of the people, places and things which are good for your spiritual practice.
センターには例えば本なんかもですね、波動のいいあのものが揃っていますので、そういう意味で人々に関しても場所に関しても物に関してもあの良い波動のものが揃うということになります。
So that will help us make us realize our innate divinity.
そういう状況によって私たちが自分 の, 本当の生まれながらの神であるということに気がつくのを助けてくれるわけです。
いかがでしたか。今月のリディオサイジャパン、最後に日本語のニューバージョンをお聞きいただきます。ハレラームラームラームです。
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。